ヨハネの福音書第3章16節から21節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。天の父様、あなたの福音の恵みを感謝いたします。私たちがそれをあなたの恵みによって受け止めることができるように信仰を整えてください。またあなたの選びと、またあなたの支配を悩むことなく信じて受け止め、確信を持って歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。自分が救われた時を思い起こす中でも、どうして堅くなな自分が信じることができたのか、そして信じて救われたのはなぜかと不思議に思います。私だけでなく多くの巨大姉妹も、自身が、また他の方たちが救われたことを明かしするその証言を振り返りながら、自分自身が信じたこと、またさらに召されたことは不思議だと思わされるのではないでしょうか。改めて自分がいただいた救いについて確認し、はっきりとですね、はっきりと理解し証しできる部分とにもかかわらず説明できない不思議な部分の両方があるのではないでしょうか。そのことを改めて確かめましょう。今日3つのことをともに確かめます。罪に滅びようとしていた私たちを神は愛して御子をくださったこと、そして裁きを、また救いを、それは一人子の名を信じるか否かによって、決まるということ、そして神様は裁きによって光と闇、真理と偽りを明らかにして行かれることです。まず第一に、罪のうちに滅びようとしていたよう神様を愛して御子をくださったことです。もう一度16節17節を拝読いたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。ヨハネの福音書で、またヨハネの手紙でも、世という言葉は世界というだけでなく、罪に支配されて神様に敵対している人間社会を指しています。しかし神様はこの世を御子を与えるほどに愛されたと聖書は証ししています。神様に、創造の、すぐ後に人類は、 罪を犯して敵対し続けてきました。しかし神様は創造される前からずっと私たち人類を愛し、御子によって祝福しようとあらかじめ定めておられました。エペソ人の手紙の一章の世界のもといが据えられる前から、と愛をもってあらかじめ選んでおられたとある通りです。そして神様は時至って私たちを祝福のうちに取り戻すために約束の御子を送ってくださいました。ヨハネの福音書の冒頭にこう記されています、1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。御子は人となって私たちのところに来られました。そして私たちの罪のために犠牲となられました。ヨハネの福音書の6章の38節にイエス様自身の証が記されています。6章38節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。また、10章18節のイエス様の証です。今ね、10章18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これが父の御心であり、御子はこの命令を実行するために来られ、自ら命を犠牲にし、またよみがえります。神様がどれほど私たちを愛しておられるかは、ご自身の最愛の御子を私たちのために犠牲にされたことによって証明されています。ヨハネの手紙の3章16節です。第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです、と。その愛に応えるように以降の箇所記されていますけれども、神様がご自分の御子を捨てられた、そして御子がご自分の命を捨てられた、このことで私たちに愛が分かったと明かしされています。神様がどれほど私たちを愛しておられ、これこそが本当の愛であることを神様は証明してくださいました。御子の十字架を、そして聖書の預言がこれを証明しています。神様はこの上なく私たちを愛しておられる、罪人の私たちを愛しておられることです。そして神様がこの犠牲を払い御子を世にくださった、私たちにくださったのは何のためか、それは 御子を信じる者が永遠の命を持つためです。神と一つになり、神と共に永遠に歩むことが永遠の命の意味するところですけれども、神様と一致し一つとなるために、それを阻む罪が解決される必要があります。まず罪が許され、罪が清められる必要があるのです。神様と罪は共にあることはできません。罪ある者がそのまま神に近づけば滅びるしかないのです。永遠の命をもたらすために、まず罪の許しが必要でした。この罪の許しを与えるために、御子は私たちすべての罪を負って身代わりに十字架で死んで罪を贖われたのです。これが御子が世に来られた目的でした。マタイの福音書の20章の28節に明かされている通りです。マタイ20章28節、人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たとイエス様は明かしされました。そのことをパウロの手紙でも明確に明かししています。第1テモテの2章の6節、第1テモテ2章6節、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。すべての人の贖い、身代わりの救い、身代わりによって犠牲に捧げられて救われる、その代価としてキリストはご自分を与えてくださいました。そのことを聖書はあらかじめ告げて神様を定めておられましたけども、それが実際に御子によって実現したのです。この罪の許し、そしてその結果として与えられる永遠の命、これは恵みによって差し出され、信仰によって私たちにもたらされます。冒頭にお読みしましたヨハネの福音書の3章の16節にある通りです。神は実にその一人子を世にお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そして命か裁きか、それは神の一人子イエス・キリストの名を信じるか否かによって決することを聖書は告げています。救うために御子は来られ、十字架にかかられましたけども、18節そして19節を読みいたします。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことであると、ここで明確に記されています。御子を信じる者は裁かれない、 御子を信じた者は罪を許されるだけでなく、罪から義に、また死から命に移されています。ヨハネの福音書の5章24節にイエス様は宣言されました。ヨハネ5章24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。また、ローマ人の手紙の8章の1節に明確に宣言されています。ローマ8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。信じた者はこのように罪の許しを受けています。エペソ人の手紙の1章7節も宣言しています。エペソ人1章7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな、恵みによることです。御子を信じる者は、裁かれず、そして、死から命に移されています。一方、ヨハネの福音書は信じない者はすでに裁かれていると3章18節に宣言されています。すでに裁かれている。罪を犯す前のアダムとエバは罪に定められていませんでした。しかし罪が入った時から二人の子孫全人類は罪の元に生まれることになりました。アダムとエバの子孫全員がです。ローマ人の手紙の5章の12節にある通りです。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったと記されています。そしてキリストの救いの知らせ、福音ですね。福音を聞いたときに信じることをせず信じないことを選び取ったことがすでに裁きのもとにあると聖書は告げています。すでに裁かれているというのは一人子の名を信じなかったからだと聖書は告げています。なぜそれがいけないのか、ヨハネ3章19節に、その裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。救いの光である御子が来られたのに光、御子の救いの啓示ですね、また救いの恵みです。この光よりも闇、罪の支配にとどまることを一番にした、愛した。すでにもたらされた裁きとはせっかく約束の救い主が来ているのに救いの光に、 向かおうとせず、それを避けて救いから自分を引き離す選択をして、闇の支配に身を投じたことによるというのです。その責任を問われて、私たちは御子を拒むときに裁きに定められます。もちろん一度は拒んでも生かされた間、恵みがありますので、求めて救われる道は残されていますけれども、しかし御子を拒むことは自分を裁きに定めることであることを覚えていましょう。一方、神様はこの信じる信じないという選択に対して、この裁きによって光と闇、真理と偽りを明らかにしてゆかれます。20節21節を読み出します。その裁きとは、すいません、20節、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。20節21節を見ますと、自分の罪を明らかにする、悪を明らかにする光をその人が憎んで、そして光によってその悪い行いが人々の知ることになる。罪が暴かれることを嫌って近づこうとしないと自身の責任は問われることを告げられます。一方、その反対ならばですね、自分の、光を求める、また光に近づく行いによってとは書いてないんですね。21節にはその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来ると、キリストを求め信じそして救われることは、それは自分の行いではなく神がなされたことが証明されるというんです。不思議ですけども、私たちが求めて救われるのは自分から出たことではなく神から出たことだと聖書は告げています。こうして神様は真理と偽りを明らかにしてゆかれます。この20節21節をもう一度確かめていきましょう。悪を行う者は光の方に来ないと言います。すでにもたらされた裁きとは、せっかく約束の救い主が来られたのに、救いの光に、光を避け、救いから自分を引き離すように、していきます。最初の人類が罪を犯したとき、アダムとエバは神が近づく音を聞いて、恐れ隠れました。まさに光を避けたのです。また、創世記三章を見ますと、神様が悔い改めを促されたのに、アダムもエバも自分が悪かったのですということをしようとせず、アダムはこの女がと言い、そしてエバは蛇がと言って自分の罪を告白しませんでした。 自分の悪い行いが指摘され、また明らかにされようという時に他のもののせいにし、まあ、ついには神のご自身のせいにしてしまうという悪と偽りが証明されていきます。救い主光が来た時にです。神様は常に私たちを救おうと働きかけています。私たちの罪が明らかになるように、そして、その働きかけは幼い時からあるんですけども、しかし、幼子の時代、まだ福音を聞いていない素直な状態だと比較的信じやすいところがあります。しかし、人生の中で福音を聞かされる機会が何度もあると思いますけども、それを拒むことを繰り返すほどに、ますます光から離れ、そして信じて救われることを困難にしてしまうのです。自分の考え行いの悪さを知られないために、キリストからますます離れるようになってしまいます。神様が砕こうとしていらっしゃるのに、ますます固くなになってしまうのです。これが罪の内を歩む私たちの現実です。しかし不思議なことですけども、真理を行う者は光の方に来ます。福音が語られた時に心を刺されて、私たちはどうしたらよいのでしょうかと問いかける、その求めが起こされます。真理の道、信仰の道、神様の御子にかなった道に進む人はどうしてそうできたんでしょうか。拒む人が悪く、信じた人が良い人だったとは言えません。聖書は、すべての人が罪を犯し神の栄誉を受けることができないと、ロマ書の3章23節に明確に告げています。そしてヨハネの福音書3章の21節には、真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように、証明されるようにですね、光の方に来ると告げています。私たちが、信じるときに明らかにされるのは、その人が頑張ったとか、その人が良い人だからとか、そういうことではなくて、すべての人が罪を犯し神の栄誉を受けられないものとされているのに、神様が働きかけて信じるように導いてくださった、信仰の賜物を与えてくださったということが明らかになるというのです。エペソ人の手紙の2章の8節に記されています。エペソ2章8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。こう記されています。すべての人が罪に支配され、裁きのもとになります。しかしキリストはすべての人の罪を十字架で贖ってくださいました。そして福音がもたされた時に、それを憎んで離れる人、そして神の恵みの賜物によって信じる人がいる、このことは 現実に起こることです。では誰がどのようにしてこの賜物である信仰をいただいて信じることができ救われるように導かれるかについては聖書は神秘託しておられます。なぜ私が救われたのかと、それは自分が良かったから、頑張ったからではない、生まれが良かったからでもない。はっきり言えるのは、神様が信じさせてくださった、信仰の賜物を与えてくださっただけです。で、それにふさわしいものがあったか、それはありません。ただ十字架の福音によって、そして私たちの、祈りや働きかけ、すでに先に信じた人たちの働きかけも確かに用いられます。しかしそれでも救われる人、救われない人がいます。どうして私があの人が救われたかについて、その結果は分かるんですけども、しかしどうして私が救われたか、神様が恵みによって救ってくださったということしか言えないのです。救いはパウロのように劇的な改心の場合もあり、また密かに地味に救われることもあります。しかし人間的な要素によらず、ただ恵みによって信仰を通して救われる点は同じなのです。これは不思議だ、確かに不思議なんですけども、私の人生もそういうことが多いんじゃないでしょうか。人生の局面で、ある人は助かり、ある人は犠牲になるということがあり、ある人は守られ、ある人は踏み外し、ある人は成功し、ある人は失敗しということがあります。もちろん人間的な要素が絡んでいるでしょうけども、人の生まれや育ち、進路など、また出会いや決断の分かれ道、それはただその人が願ったからというだけでは決まりません。まあ、人生については当然その人がチャンスをつかむかどうかという努力が関わっているでしょうけども、救いについては聖書は明確に人間的な要素ではないと告げています。一方的な選びと恵みであると同時に、確かに私たちが求めることが必要だとも教えています。マタイの7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれますと明確に招かれています。またローマ人の手紙の10章13節主の皆を呼び求める者は皆救われるという約束があります。12節ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません、同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。こうはっきりも告げられています。人生の神秘に勝る救いの神秘なんですけども、人間的な 要素によって救われるわけではありません。そして救いの恵みは全ての人に差し出されています。しかしそれがあるから、人間的に優れているからとか良い性格だからとかいうことで救われるわけではありません。ただはっきり言えることは、求めなさい、そうすれば与えられます。主の皆を呼び求める者は皆救われるという約束の、真実は、はっきり言うことができます。人生については任されている部分もあり、隠されている部分もあります。自分の意思によらないことも多いですけども、大切なのはこの二つです。主に信頼すること、そして主に求めることです。求めるものは与えられ、信頼するものは失望させられることがないと思った、結果が得られるか得られないか、また、求めた、道に進めるかどうかは分かりません。しかしこの二つの真理、主に信頼するものは失望させられない、求めるものは皆救われる、この約束を信じて進んでいきましょう。これこそが神様のくださる神秘であり真理です。すべてを理解することができませんけども、確実な位置なのです。お祈りいたします。天の父様、私たちに神秘と、真理を与えてくださいましてありがとうございます。わからなくとも、信じ従う、その、信頼をどうか私たちに増し加えてください。また願っている多くの救いを必要としている方々にお与えくださいますように、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。